社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第68回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。はい、6月も2週目になってきましたね。岡本先生はこの夏に向けて何か目標だったりやってることとか何かあったりしますか？
夏に向けてはやっぱりね、ちょっと健康を維持して、ちょっと去年ね、はい、体調を崩してしまったので、
夏の時期ですね。あ、そうだったんですか。あらあら。
そうなんですよ。はい。ちょっとそこが今年どう乗り切っていくのかというところが、
なるほど、
非常にポイントですね。
ポイントですか。ちょっと健康的にいきたいですね。
はい、そうなんですよ。やっぱり僕前も言ったかも、冷房がね、ちょっとあまり好きじゃないので、この時期やっぱりね、冷房がガンガン入ってるようなところは結構あるじゃないですか。まあ仕事柄ね、そういうところに出入りしたりとかしなきゃいけなかったりとかすると、はい、ちょっとね、体調が良くなかったり、ね、電車乗ってるだけでも寒いとかありますもんね。
いや、わかります。寒いんですよね、エアコンが、
ね、
なんでそんな冷やすのっていうところいっぱいありますよね。
そうなんですよ。はい、で私とか割とスーツ着てることが多い、まあ、スーツというかね、割とジャケットを羽織ったりとかすることが多いので、はいはい、まあ、平日はそれでいい、でも休みになるとなんかすごいラフな格好で T シャツ1枚で普通に電車乗ったら寒すぎて、あ、やばいって思って、それからちょっと体調悪くなっちゃうみたいな、
はいはい、
ありますので、皆さんもね、ぜひご注意いただいて、
そうですね、
なんか
羽織るものをね、1枚バッグに入れておきたいですよね。
そうですよね、
そうしないとやっぱり、そうですね、体調管理気をつけていきましょう。
はい、はい、
というわけで、じゃあ今日も相談が届いております。相談に答えていただこうと思います。今日の相談こちらです。都内で5店舗の飲食店を経営しています。アルバイトの評価制度について教えてもらいたいです。先日アルバイト彼女はよく働く子でずっとバイトしてほしいと思っています、閉じるから、どうやったら時給が上がるかを示してほしいという要望がありました。それからいろいろと評価制度の本を読んだりして勉強していますが、今一つしっくりきません。せいぜい数人のアルバイト、しかも半年から1年で入れ替わる、のために評価制度を作成する価値があるのか。評価項目も少なく、内容も分かりやすいものがいいが、本に載っている言葉は難しすぎて、うちのアルバイトではこなせないと感じる。評価項目を設定できたとしても、時給を上げるのには限界がある。私自身は現場に出ないので評価を任せる必要があるが、店長による差が大きい。ざっとこんな点が悩みどころです。どのようにすればいいのでしょうか、ということです。評価制度
ですね。
はい、そっか、こういうのも考えなきゃいけないですよね。
そうですね、どこかの時期で考えていただいたらいい項目ではありますよ ね。
そ
のまあ、ここにあるようにね、やっぱり働く方からしたら、時給っていつになったら上がるんですか、みたいなのがね、はいはい、当然ね、思う疑問だと思うので。
そりゃそうですよね、
まあ。全然ないんだよっていうありで、僕とかも言われてみればそんなのなくて、でも確かにね、その半年が1年かあるのにそこまでしなくていいじゃないっていう気持ちもわかりますけど、でも、あったらね、ね、だからそういう点はよくね、あれですけど、マクドナルドさんとかはね、もうその辺すっごいしっかりしてますよね。だから、まあだからそこはすごいアルバイトさんだったりとかね、はい、正社員じゃない方で店が回ってってるし、みたいなあれで、あるので、まあそこまでね、まずはそのもちろん、体力的にもね、難しいんであれですけど、そういう意味で言うと、どっかに書いてありますけど、た方がいいのかということで言うと、まあ、整備できるならば整備をしていただくということがやはりいいのかなと思うので、ぜひご相談いただいたことをきっかけに、頑張って整備をしていっていただきたいなというふうには思いますね。
そうですね。いや、難しそう。でも考えるのが、
そうそうそう、でおっしゃるようにね、本とか読むとその結構迷うというのも実態として あると思いますし、なんですかね、勉強家の方なんでしょうね、この社長さんもね。はい、読めば読むほど、なんかこう、いろんなことを取りなきゃいけなくなって、わけわかんなくなるし、どうもしっくりこないな、みたいなのはありますので、だから、そうなんですよね。で、まさに、なんていうんですかね、その、アルバイトさん向けのだったりとか、社員数名、アルバイトでも数名向けのとか、非常にシンプルなものっていうのは、あまりないので、まあ、やっぱり何ですかね、本格となると、そこだけ書いてもね、他のことはこの人知らないのかみたいに思われちゃうと。
まあ、確かに、本としてはボリュームが足りないですもんね。
そう、本としてはボリューム足りないんで、なかなかそういうシンプルなものっていうのはないんですね。はい、実態としてないと思います。はい、ただ、逆に言うと、むしろその本当に私こういう社長さんとかにアドバイスさせてもらってるのは、まあ本当にその本とか読んでいただいた、ここはいいなっていうふうに思ったところだけでも取り入れてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますので、だからまさに彼なんかおっしゃってたように非常にシンプルであって、まあ多分始めるとしたらあれですよね、評価制度がうちはあるんだっていうことが明確にね伝えられて、で、それだけでもまた今よりも違うと思いますし、あとは、はい、あ、じゃあこれやれば時給上がるんだ、頑張ろうみたいな、そういうふうなモチベーションを起こしてもらえたら、いいので、まあその二つのために何が必要なのかなっていうふうに思っていただいたら、ある程度、こう、定めた方がいいことっていうのも決まってくるのかなと思いますし、おっしゃってるように、そのね、アルバイトさんに、じゃあなんか A4、3、4枚の評価制度があってみたいなのでね、やっても多分そんなのは定着しないでしょうから、1枚だけあるでもいいかもしれないし、
はいはい、
っていうふうにはもう本当にシンプルな項目にしていくのはベストじゃないかなと思いますね。そういう意味だと。
なるほど。
で、あとはその評価制度っていうと、社員さんの何を評価するんですかっていうことで、はい、まあ、評価する項目にもいくつかあるんですよみたいなことは大抵の本を見ても書かれてると思うんですけど、でそれはよく書かれてるのは、まあ、業績的な、まあ、その数値に結びつくような、この人はどれだけの数値の結果を残せたんですかっていうことを評価をする項目としては必要ですねっていうことがあり、で、あとはそのそれをやるにあたって本当にどういうスキルを持ってるんですかみたいなね、私とかだったら、例えば、どれだけの知識を、ね、法律の知識を持ってるんですかっていうことは、やはり、結果をね、事務所の経営を安定させるために、法律知識っていうことは前提になるんで、その人の法律知識をちゃんと確認して、そこを評価しましょうっていう話だったりとか。あとは、もっとシンプルに、その仕事に対しての取り組み姿勢だったりとか、周りの人と協調してやっていけるのかとか、あるいは挨拶をきちんとできるのかみたいな、そういう態度的な要素を評価しましょうみたいな。まあ、最低でもその3つくらいっていうのは、大体の本には当然、その、こういう点を評価した方がいいですっていうふうに書かれてる項目ではありますので、
なるほど、
ただ、まあ、それを全部評価の対象にできればいいですけど、そこでしっくり来ないんだったら、はい、もうしっくり来ることだけ評価してもいいと思うんですよね。特にアルバイトさんとかで考えたら。だからさっき申し上げた中で言うと、じゃあ、本当に毎朝挨拶できてるんですかとか、ね。にっこりとマクドナルドさんのスマイルじゃないですけど、笑顔がちゃんとあるんですかみたいなものだけでも、もう最低限、それだけを、こう、項目にして、これができたら、あなた、プラスになるよ、みたいなことで、評価していってあげるっていうのもいいのかもしれませんね、そういう意味で。
本当シンプルですね。そうなって
る。うん、シンプルで考えて、逆に言うと、その、小規模な会社さんっていうことで言うと、小規模な形で始めて、で、どの評価制度の本にも絶対書いてあると思いますけど、評価制度って一度作ったら終わりじゃなくて、トライアンドエラーを繰り返していくっていうことが必須なので、もう、小さく始めて、ね、どんどんやりっくりをしていっていただくっていうことでもいいので、シンプルにちっちゃいところから始めていくっていうことがいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
なるほど。始められそうな気がしてきましたね。
まあ、本当ですか。
それぐらいだと。はい。
はい。で、あとは、その、まあ、ね、その時給を上げるということに関しても、その、はい、どうですかね、できない、やってもらっちゃ困ることを、 やらないことを、なんですかね。だから、例えば、免許でも、その、違反をずっとしなかったら、ゴールド免許がもらえるじゃないですか。
おー、はいはい。
というのと同じように、プラスの面を評価しようと思うと、結構、きちんと見なきゃいけないとかありますけど、やってもらったことがない、なんか、その、スピード違反がないんですよとか、交通違反がないんですよっていうことが、何ヶ月間か、その、なったら、あなたゴールド免許でしょっていうのになるように、うちの店でも、こういうことをやってもらっちゃ困るよ。これらのことを、じゃあ一年何もやらなかったら、それはそれでメリットとして、考えてあげるよ、みたいな。そういうやり方っていうのもあると思いますね。評価の項目になりますけどね、今のお話に関しては。
なるほど、なるほど。その考え方でもいいわけだ。
うん、その考え方でもいいと思います。
へぇ、
それが社長の考え方にマッチする部分があるなら、そこから始まりっていうのも面白いですよね。そうすると最低限の接客のレベルとかね、まあ絶対にこれやってもらって困るっていうことが、はい、まあ、
そうです
ね、確かに、うん、やらないようにっていうことは意識できると思いますので。
わかりやすいかも、そっちの方が。
とか、まあ、それこそ、その遅刻がないとかね、はい、あれですよね、ちゃんとシフト通り守ってくれてるみたいなものっていうのは、はいはいはいはい、まあ、ある意味、それは勤怠記録をつけてれば、必ず分かるはずのことなので、評価のための、なんていうんですかね、行動をあまり起こさないでも評価できる項目っていうのは眠ってると思うので、会社の中に。で、なんか、プラスアルファの評価しようと思うと、それはそれでやっぱりね、ここの書いてあるように、じゃあ社長がその一人一人のアルバイトの働きぶりを分からないとすると、評価しようがないっていうのは分かるんで、それは社長に全部現場に入ってくださいって言ったら無理な話になっちゃうんで、だったらそういう面で言うと、もう当たり前に今でもデータが集まってるようなことをこうね、評価してあげるっていうことでもあり得るかなと思いますし。
なんかちょっと考えやすくなってきました。
そうですね。はい、割とそういう形で、今できるものとか、別になんか本に書いてあって、本に書くとね、こういう項目を評価した方がいい、こういう項目を評価した方がいい、こういう項目を評価していい、たくさん書いてあって、でそれはもちろんその、はい、確かに評価できれば評価した方がいいんですけど、評価するにも結構苦労したりとか、今のうちの会社で評価できないなっていう項目は、もう逆にもう全部省いていっちゃってもいいのかなと思います。
なるほどね。
で、あとは、守るべきことを何ヶ月間か守るだけで時給上げちゃうっていうことだけだと物足りないなっていうような場合だと、よくあるのは、評価自体を社員さんが評価するということじゃなくてもいいと思うので、まあ、例えばお客様の声とかをね、まあ、それは評価制度というよりも報奨制度に近くなるのかもしれませんけど、ほうほう、アルバイトさんだったらそんなのでもいいかもしれないですよね。まあ、なんかね、この人は、よく店でアンケートとか求められると、はい、今日の一番の笑顔だったな、こう書いてくださいみたいな。項目あったりとかするじゃないですか。居酒屋さんとかありません？僕がよく居酒屋さんです。
ありますね。
それでこう書かれたら、何回そういうのがあったら、報酬でいくらアップさせてあげるよみたいな、
ね。ほうほうほう。面白いそれ。
それは別に、それは別に店長が評価する必要もないし、
確かに。
お客さんが評価してくれることなんで、はい、まあ、その集める仕組みさえね、作れば。まあ、それはなんか別の店のアンケートとかは多分やっていらっしゃるかもしれないので、そこに乗っけて、それで評価してあげたらいいのかな。
なんかでもそういう評価制度だと頑張ってくれそうですもんね。
そうですね。
アルバイトさんたちも、
うん。と思いますね。そういう意味で言うと。だからもうシンプルに、ね、今あるものにちょっと加えるだけで、データであったりとかね、評価、なんでこの評価したんですかっていうことは、言えるようなものっていうのは多分、考えていただいたら眠ってると思うので、それを使って、作っていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はあ、なんか難しく考えすぎてたなと思いました。今日の回答を聞いて。
そうですね。はい。はい、もっとシンプルに。
そ
う、まあ、本読んでいくとどんどん難しく、難しい前提で書かれてますから、難しい制度を、ね、やっぱり導入しないと。各方からしたらね、はい、になるので。
へー。で、これ評価制度作ったら、作っただけじゃなくて、スタッフみんなにこういう基準だよってのをちゃんと伝えて、
そうですね、はい、
ってことですよね。評価する仕組みを作って、
そうです、そうです、はい、
でみんなに頑張ってもらうと、
はい、
いうことですもんね。
そうしていただいたらいいと思います。
いや、ちょっと勉強になりました。はい、ちょっと トライアンドエラーでとりあえずシンプルに作ってみて、そこ、
ね、
から成長させていくようなイメージで動かしていけばいいんでしょうね。はい、
はい、
ありがとうございます。はい、さあ リスナーの皆さんも今日の回答を聞いて、思ったことだったり、もうちょっとここのとこ詳しく教えてくださいとか、こういう場合どうすればいいですかとか、いろいろ湧いてきた疑問、質問、感想などあると思いますので、ぜひ概要欄にある岡本先生に通じる LINE 公式アカウントに友達登録をピッとしていただきまして、メッセージを送る形で何でもかんでも送ってきてください。お待ちしております。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。岡本先生お願いします。
ありがとうございます。まあ、先ほどもね、もう6月になって夏暑くなりますみたいな話ですけども、これ前にも申し上げたかもしれませんけど、はい、そろそろね、社員さんだと夏休みの予定どうしようかなみたいなことを考え始める時期だと思うんですね。で、今、夏休みもいろいろな取り方がね、変わってってると思うんですね。一斉で休みを取る会社さんもちろんあるし、はい、個別に休みを取る会社さんもあったりとかしますので、前申し上げたかもしれませんけど、まあそういう夏の間の休みの予定とかをそろそろ共有をしていただいてという、それをするし始めて、いい時期じゃないかなと思いますので、前回も有給のお問い合わせがあった時に、ちょっと脱線して申し上げましたけど、有給の取得状況っていうのを、いつこの人有給で休むんですよっていうのは、できれば共有した方がいいですよっていうお話をしました。
スタッフ間でね。はいはい。
うん。夏休みなんていうのも、まあ夏休みね、有給とは別に夏休み取れるんですよっていう会社さんも最近増えてると思いますし、はい、あとはね、やっぱりその、お盆の時期に一斉に取るんじゃなくてね、はい、いつの時期に取ったらいいですよっていうふうに分散して、はい、取れるようにしてる会社さんもあると思うので、はい、まあそれらも含めて、まあ、やってる会社さんはあると思いますけど、まだの会社さんは、今年は誰々さんはいつ取りたいですっていうふうなものができるだけ早く共有できるように、してあげたらいいのかなと思います。
はい、ありがとうございます。というわけで、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第68回以上で終了とさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。